ーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さて押尾先生、
はい、
今日のお客様は押尾先生、
はい、今日はあの残念ながら一人でやってまいります。
はい、はい、
あのなんか最近、うん、あったかいですよね。
あったかい、
うん、まあプラス気温になることも、
いや2月ってね、うん、冷え込むイメージだったから、なんかこんなに0度ぐらいでちょろちょろしてるのって、うん、ね、なんか変な感じですよね。
いいのかなって感じですよ。
わかります、まあ、
多少雪も結構ポポッとまとまって降ったりもして、うん、ある程度積雪も増えてそこそこの雪の量にはなってはきてますけれども、どう考えてもなんか例年に比べると圧倒的に雪少ないような、
うん、
そして気温も高いですよね。
うん、
こんな楽な冬でいいのかなと。
本当に、うん、いやあのね、感染症がすごい流行ったじゃないですか、うん、あのコロナ明けてから、はい、あのインフルエンザだとか、うん、から胃腸炎だとか、うん、で結構なんかこう12月1月とそれで寝込んだっていう人の話をすごい聞いたんで、うん、
はい、
私あのインフルエンザ予防接種受けてはいるんだけども、うん、コロナが1回しかなったことないから、でもずっとなってないから、うんうん、なんかかかったら嫌だなと思って、うん、でなんかね紅茶がいいって聞いて、うん、殺菌がカテキンがいいって聞いて、はいはい、うん、あんまり紅茶ストレートで飲みたくないんだけども、うん、あのカフェイン強いから飲みたくないんだけど、うん、紅茶をねティーバッグで結構一日中飲んでたんですよ、
うん、
喉痛いと思ったら紅茶とか飲んでたんですよ、うん、だから風邪はひかなくていいんだけども、うん、歯がね12月の末にあの綺麗にクリーニングしてもらって白くなったのに、たった1ヶ月半でまた染まってきて、う
ん、あのね紅茶って一番歯に着色しやすいんですよ。コーヒーよりも紅茶、日本茶、
ワインは、
ワインもつきます、
ポリフェノール、うん、
でもやっぱりお茶系が一番、葉っぱ系のお茶ですよね、
うん、
それが一番着色しやすいです。
やっぱりだってね、うん、飲んでるマグカップがすごい茶色くなってきてる、うん、
茶渋分つきますよね。
そうマグカップでそうなんだから、そりゃ歯にもつくよなと思って、うん、で、あの一応ねその歯をこう白くしてくれるタイプの、着色を防いでくれるタイプのペーストも使ってたんだけども、うんうん、歯はすごい白くなるんだけど、この、 あの内側の唇がベロンベロンに皮むけ出しちゃって、うん、ではこれはダメだと思ってやめちゃったんです、うん、歯磨きだけにしたんです、うん、磨いても取れないの。
まあ、取れません。
やっぱりですか。
着色はなかなかね自分の歯ブラシ、だけでは取れません、うん、で着色って、別に悪いものではないんですけれども、うん、表面に色がつく、 いわゆる色素が、うん、沈着しますので、どうしてもねあのミクロの世界で見ると凸凹になるんですよ、
うん、
そこが着色した部分っていうのは歯の表面がつるんとしているような感じではないんですよ、
うん、
つまりあのつるんとした歯の表面の上にそういう着色、汚れとは言わないけれども色がつくと、うん、その一層ちょっとその色がコーティングされたような状態、そこは凸凹なんですよ、
うんうんうん、
ってことはそこに汚れがまた上からつきやすい、
うん
うん、いわゆるプラーク、歯石っていうのがそこに沈着しやすい状態を作ってしまうので、
うん、
そこから汚れがたまり始めるっていうのは、あります。
こんなに綺麗にしてもらったのが、うん、なんかどんどんどんどんと汚れていくのが分かるぐらい、
あっという間劇場ですよ。
あっという間劇場、うまいこと言ういや本当に本当すごいですよね、うんうん、で食べ物でこう色がつくっていうのって、うん、あんまり今まで実感もしなかったから、うん、いやもうショックで、
うん、あのま、やっぱりねコーヒーもつくんですけれども、コーヒーはお豆じゃないですか、
はい、
よりも葉っぱ系、
葉っぱ系、
うん、
いやそうか、
だからそれよりも一番あの着色するのはタバコのヤニ、
あ、はいはい、
うん、これも葉っぱ系ですけれども、
はい、あ、そうなんね、
こっちの方がもっとすごいですよね。
なるほどね、うん、いやーちょっと本当にあのまた近々歯医者さん行ってクリーニングしてもらおう、はい、
そうですね、
うん、
着色だけなら大丈夫だろうって ていうそういう考えは持たない方が着色も
喋、うん、る仕事なんで人前で口開けるので、うんうん、このなんかずず黒いのがすごい気になっちゃって
ずず黒いってどういう
日本語ですか？グレーというかなんかその何ともなんかこう白ではないし歯のエナメルのあのねちょっと黄色い色でもないし、
うん、坊さんの新しい車のような色ですから。
ああ、あれはねサーマルって言うんですよ。あれずず黒くはない、
ずず黒いわけじゃない、
ずず黒くはない、あれはグレー、
グレー、
グレーでもない、砂色って言ってた、
砂色、
フランス語で言ったらサーマルでかっこいいけれど、うん、日本語で言うと砂色って書いてあった。
あ
なんだいそれと思った。いや私あの色の中で一番嫌いな色が灰色なんですよ、
はい、うん、そうなの、
灰色嫌い、グレー嫌いなの、
うん、
グレーすっごい嫌で、うん、あのグレーってすごいこう何にでも合うような、うん、無難なような気がするんだけども、うん、何もかもなんか無にするような色だなと思って、なんかなんか、いや、うん、あのこんなこと言ったらあれなんですけど、うん、テレビで捕まった犯人たちって必ずグレーのスウェット上下着さされてんですよね。
そうなの、
うん、絶対グレーの上下着てんですよ。
いやそこまで見てないですけど、そう
そう、うん、だからグレーは好きじゃないと思って、なんかグレーはあんまり好きじゃない。
なんかそれ言うとあのめいちゃんやひろむくんが怒りそうな、
あグレーそっちのグレーではなくね、そっちのグレーではなく、
はい、
だからそう、うん、砂色っていうとグレー濃くなるの嫌だなと思って、
うん、
まあそれは置いといて、
まあまあまあ、はい、
歯がね、うん、着色するので、うん、紅茶好きな方は気をつけてください、はい、あの私もちょっと12月に行ったけど、うん、近々ちょっと本当にもう一回行ってこようと思って。
そうですね、うん、それは早めに、早めにというかもっとねあの紅茶なんか飲む人は本当に月に1回ぐらいお掃除 、うん、しててもいいかもしれない、
ね、はい、そのね喉にいいとかそういうのは実感してるんです、うん、本当に咳止まるし、うん、あのあなんかおかしいなって思った時にちょっと紅茶飲んでたらちょっと楽になるので実感はしてるんだけども、うん、まあこんなにすぐ着色するとは思いませんでしたわ、
うん、まあ、あの着色は決していいものではありません、
はい。
でちなみに今歯磨き粉の話してましたけれども、うん、歯磨き粉でも普通のいわゆる普通のペースト状のチューブに入ったような歯磨き粉と、
うん、
今液体歯磨きっていう歯磨き粉あるの分かります、
うんうんうん、はい、ザクとは粉ですね。
ザクとはね今売ってるんでしょうか、
あれは使っちゃいけない、
あれは研磨剤です。
そう、
うん、あれはね歯を表面削ります。
はい、
あれはヤニ取りのための小道具というか研磨剤ですからね、
はい、
タバコのヤニを落としたい人でもあれで落ちるのは表面の本当に平らなところだけで歯と歯の間とか全然落ちませんから。
なるほど、
削って削って近くカビっていう感じ
です。痛い痛い痛い痛い、いやもう近くカビはもう嫌だ、うん、液体の歯磨きってあるんですか、
うん、あるんですよ、
うん、
何が違うと思います。
へー、液体だから歯をコートしてくれる？
なんだろう、ペースト状のものっていうのはやっぱり届く範囲が、うん、その薬効成分、まあ、歯磨き粉にも一応そのお薬というかそのお口の中の清潔に保つ成分がいろいろ入ってるんですけれども、その成分がですね届きやすいのが液体歯磨き、
うんうん、
ただ液体の歯磨きっていう歯磨き粉っていうのは歯磨き粉とは言わないですね、歯磨き剤ですね、
うん、
液体ですから液体のものにはね研磨剤がね、
うん、
あまり入ってないんですよね。というかやっぱり研磨剤ってその粒々みたいなものが、うん、配合されてますので、そのペースト状のものに入って、まあ、多少の研磨剤表面をきれいにする働きがある、うん、ものが入ってるんですけど、うん、液状のものはそれがない、
うん、
そして泡立ちが少ない、
うんうん、
だけれども液状なので、すごい隅々まで届くんですよ、うん、つまりその歯磨き剤のいわゆる薬効成分というのが歯と歯の隙間や歯と歯の間、歯と歯茎の境目、
うん、
なかなか届きづらい時にところにも届きやすいという利点があるんですね、
うん、
どちらがいいかって言われるとどっちもどっちなので、
うん、
まあ、あのその状況によって使い分けるのが一番なんですけれども、うん、まあ、併用されるのが理想的ですが、うん、なかなかねその歯磨きのたんびにね、歯磨き粉歯磨き剤、 と、まあ、あの線香剤、いわゆるうがい薬、まあ、そういうのも、ね、うん、ありますけれどもね、使い分けるというのはなかなか難しいかもしれないです。ただこういうのもね、歯医者さん行くとね、自分に合ったものはどういうのがいいんですかっていうのを聞くといろいろと教えてくれると思います。
はい、うん、さあ今日はそんな歯磨きの話から、
うん、あとどのくらいあるんですかね。
あと10分ぐらいです。
まだありますね、うん、じゃあ、はい、それではですね、奥歯と前歯って虫歯になりやすいのどっちかわかります？
私奥歯からなったよ、
うん、
前歯は最終的にって感じ。
やっぱりね、前より奥歯の方が虫歯になりやすいんですよ。
はい、
何倍ぐらいだと思います？
3倍ぐらい、
約20倍と言われてます。
そんなになんですか？
はい、前歯が、奥歯が虫歯になるリスクは前歯が虫歯になるリスクよりも約20倍も多いと言われております。
それってなんでですか？
やっぱりですね、磨きづらい、
うん、
見えにくい、
うん、
奥歯って、どうしてもね、磨き残しがやっぱり増えてしまうんですよね。前歯って比較的見えますので、うん、ここに汚れがついてるとか、なんか鏡見ると分かりますよ、うん、比較的、
うんうん、
裏側まではきちんと見えないかもしれないですけど、はい、大体表面は磨きますし、大体皆さん見える部分は綺麗にしようと思って一生懸命磨くんですよ、うん、なのでそこがね、虫歯になるリスクは、うん、奥歯よりは、まあ、だからといって虫歯にならないわけではないんですけれども、うん、で前歯と違ってね、奥歯っていうのはデコボコが多いんですよね、
うん、
前歯形見れば分かりますけど、比較的平らでつるんとしたものに なってますから、いわゆるスコップとかシャベルとかそんな感じの、うん、形状して平らですよね、うん、
はいはい、
でも奥歯って なんて言うんだろう、ゴロンとして溝があってとかっていう感じで、うん、複雑な形態をしているので、どうしてもね、完全に、歯ブラシをかけ、切るということは難しい、
はい、
ところになってきます。で、あと歯並びの関係もあります、うん、歯並びが悪かったりすると余計に奥歯隙間に物が挟まったりとかね、間に、詰まりやすかったりとかっていうのもありますので、前歯が多少重なっててもやっぱりそこの方が磨きやすい、
うん、
なのでどうしてもね、奥歯汚れが溜まりやすいんですけれども、奥歯の歯磨きのポイントっていうのを、
うん、
ちょっと知っておいた方がいいかもしれません、
はい、
ちょっとね、実際これ、ね、ラジオだとね、非常に説明するのが難しいんですけれどもまず歯ブラシの選び方ですよね、
うんうん、
奥歯っていうのはどうしてもね、特に外側内側もそうなんですが、なかなか歯ブラシの届きづらい場所なので、
はい、
なるべく小さくてコンパクト、
うん、
で薄めの方がやっぱりねいいかもしれないです。
うん、
大きい歯ブラシだとね、いっぺんに何本も歯ブラシの毛先が当たりますよね。だからそこでちょっと動かすと、なんか3本ぐらいいっぺんに磨けたんじゃないかなって気分になってくるんですけど、小さいと1本ずつ磨くように、丁寧に歯ブラシをかけようという心がけになってくるので、絶対そちらの方がね、
うん、
磨き残しが少なくなってきます、
はい、
なのでできればね、小さなコンパクトなものを選んだ方がいい、
うん、奥歯のために。
そうですね。あとですね、うん、毛の硬さ、
うん
うん、これも歯茎の状態とかその歯並びの状態に、合わせて選ぶんですけれども、基本的にはね、あまり硬いものはおすすめしません、
う
ん、
でも固め好きな人いるよね。はい、
これがね、硬いの好きでゴシゴシやる人ね、
いますよね。
これがね、歯茎を下げて知覚過敏になってしまう原因の一つでもありますし、はい、歯って硬いからいくら磨いても削れねえだろうと思ってる人もいるかもしれないですけれども、歯磨き粉いっぱいつけて、ゴシゴシこすってると表面って削れていきます。
はい、
はい、だんだんだんだんね、デコボコがあるところが少しずつ平らになってきたりする、
はい、
あまりにもひどい磨き方する人は、うん、そういう風になるとさっき今言ったように知覚過敏、
うん、
これを発症しやすい、
はい、
うん、 で削れてしまったものはもう元に戻せませんので、そうなるとどうしても特に根元の部分が露出し始めて、その柔らかい根元の部分が削れていくと歯の神経に通じる穴がむき出しになる、その象牙質という部分が外側に、露出しますのでね、そこから近く噛み、
はい、
なかなかこれも、一回になると癖になってしまいます。なので片目っていうのは汚れを落とす力は強いけれども、歯や歯茎のことを考えるとあんまり硬いのは避けた方がいいかもしれないです。
特にあれですね、歯周病世代になると、
そうです
ね、硬いの避けた方が良さそうですね。
ただ歯周病に罹患しているような人っていうのは硬い歯ブラシやると歯茎痛いと思うんですよ。歯茎結構ねブヨブヨになってきてるような人もいますので、
痛い痛い、
あんまり硬いのでゴシゴシやるとすぐ血が出ますし、
はい、
歯茎の状態良くない人は柔らかめを選んでください、はい、
うん、ちっちゃくて、
そうですね、
柔らかめで、
はい、あとは、まあ、そこまで歯茎傷んでなければ普通のもので、
はい、
硬さは普通のもので、大丈夫なんですけど、で今言ったように一本一本丁寧に磨くっていうことが重要なので、
うんうん、
しかもですね、大きく動かさないように、はい、
ちっちゃくね、
小刻み
振動
させるように、
はい、
これが一番重要なところです。絶対にねこう大きくスライドさせると歯のブラシの歯ブラシの先の毛先がですね、歯と歯の間、あと細かいところですね、歯と歯茎の境目なんかには届いていかないので、表面だけは綺麗になっても一番重要な部分が汚れが残る。
あのね、うん、すごいラジオ的じゃないんですけど、うん、昔うちの会社にいたあの方、あの方、
それは男性ですか女性？
男性です。
あ、はいはい
はい、はい、彼はですね、うん、歯ブラシをこうしたら、うん、手も動くんだけど顔も動いてたの。
よくいますね、あのブラシと一緒に顔を左右に動かす人。そうそう
そう、さすがに私がそれね、うん、ってそれちょっとまずいと思うよって、それ歯、うん、痛むと思うよって言ったんだけども、うん、なんかこうやって磨いて、よくこうやって磨いてた。
こうやって磨いてってラジオの人
想像してください。こうやってです皆さん。
野
川さんは
首を横に振りながら
腕も振ってるって。
腕も振ってます。
で、明美さんは歯ブラシが一月で開いてた。
うんうん、ああ、力強いんですね、
うん、空手の力が、
空手の力、いやそっちどうなんでしょうか。
でも2人とも偉いなって思うのは、うん、食事のたびにちゃんと磨いてました。
あ、それは偉いです、
はいはい、うん、なるほどね、あれはダメだね、
ダメです、
了解。
でなぜ小刻みがいいかっていうのは、その今言ったようにその細かい振動で、歯と、磨くことによって、うん、歯と歯の間や歯と歯茎の境目の隙間の方に毛の先が入っていきます、うん、でこれやっぱりね、手でやるよりも機械の方が ね
そのまんまだなと思った今聞いてて
要はですね、
はい、
音波ブラシってありますよね、
はいはい、
あれってその手でやる振動、小刻みな振動を機械が
やってくれるから、そうか、
しかも機械はすごい振動を与えてくれるので、通常の手で磨くよりももう何分の1かで時間も、うん、短く丁寧にやってくれます。
おまけに、うん、歯茎もマッサージされるんでしょ。
そうなんです、だから言ってですね、その音波ブラシをゴシゴシゴシゴシっていうか強くこすりつけるというか、
そうではない、
もうそうやって特に音波ブラシ使ってこうゴシゴシ動かしたり、
いやいやいや、
それこそ顔を横に
これね
フリフリしながらっていうとちょっと大間違いなんですけれど、
わかりました。ちょっと改めて、うん、その歯磨き、ご自身の歯磨きの仕方っていうのを、うん、ちょっと考えてもらって、
で、
あれですよね、歯医者さんに行って指導をお願いしたら見てくれるんですもんね、ちゃんとね。
自分が普段使ってる歯磨き、
うん、
歯ブラシですね、持って行って、いつもこのブラシ使ってこういう風に磨いてるんですけれどもどうですかって聞いてみると、はい、いやそうではなくこうですよとか、あ、それはきちんといい磨き方してますねとかっていう指導をしてくれると思います、
はい、
これは歯医者さんで、ね、やってもらいます、はい、
歯もね気持ちいいですし、あとまた指導されるとまたちゃんとやろうって気になりますから ね、はい、さあ、はい、そろそろお時間ですが、はい、皆さん正しく歯磨きをしましょう、はい、ということでハッピーライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。